はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんはか、おはようございますか、ちょっとよくわからない時間に収録しております。現在時刻は午前4時39分ですね。6月24日金曜日になっておりますが、6月23日、木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん、今夜もよろしくお願いいたします。まあ当然のことながら一眠りしました。今日はこれは確信犯です。寝てる間に夢を見まして、僕ウサギを飼ってるんですけど、1羽ウサギを飼ってるんですけど、飼ってるウサギの他にですね、なんかたくさんウサギがこう迷い込んできてですね、これはもう仕方がないから庭で飼おうってなって、庭がウサギで埋め尽くされるっていうモフモフした夢を見ました。寝覚めは良いです。大変に良い、たまにいい夢見るもんですね。はい、最近野球でいい夢が見れてないのでね。なので、ちょっとニコニコしながら起きましたけれども、はい。今日パリーグはなかったんですよね、全然。でセリーグなかなかこうね、エキサイティングな試合が行われていたようでして、村上宗隆よく打ちますね。あの子は一体何者なんでしょうかね。バンテリンドームは0対10というところでね、高梨がうちにいた時以来の、完封勝利をしたとかいうふうにお伺いしました。打線の援護があるイコール投手がプレッシャーを少なく感じね、少ないプレッシャーの中で、伸び伸びと投げられると。で伸び伸びと投げられるがゆえに、よく抑えることができると。でよく抑えることができるがゆえに野手もプレッシャー少なく、打てるというような感じでいいサイクルが続いているのが、ヤクルトの特徴だと思うんですよね。たまに他球団の話でもしようかなと思って、はい。でヤクルトがこうすごく良くなったのは、当然高津さんの手腕っていうのもありますけど、そういうふうに打の核がしっかりと仕事を常に果たしているからだと思うんですよね。で、村上宗隆はブレないじゃないですか。自分の能力、自分のやるべきことっていうのを一つ定義して、それにずっとしっかりと進めている。当然周りからのプレッシャーとか技術的ないろんなこととかあるんですけど、でもそういうことをさっぴいたとしても、ちゃんといろんなことに対してね、まっすぐ望んでまっすぐぶち壊せてるというところが非常に強いなというふうに思いますね。巨人の岡本でさえね、そういうところのこう周りからのプレッシャーですとか期待ですとか、そういったところにはやや負けたりするようなシーンも見られる中で、ね、調子の上下っていうのが本当に少ない村上という選手は本当に素晴らしい打者だなというふうに思います。うちの清宮幸太郎はですね、まだまだ技術的な面で遠く及ばないというところもありますが、何よりもやはりメンタル的な部分でね、もう少しこうなんて言うんでしょうね、やるべきことなすべきことの中でシンプルなところに持ってこないといけないと思うんですね、メンタルをね。これはでも清宮だけに言えることではなくって、もう少しこうなんて言うんでしょうね、各野手今ねすごく調子が悪いですけれども、なんでかっていうと、やっぱりこれも前も言いましたけれども、基本的にはあれですよね、肉体的フィジカル的なコンディションのこう悪化というのがあります。フィジカルコンディションというのは一つの試合のね、例えば皆さんも何かこうちょっと運動を軽くした後の疲労ってあるじゃないですか。あれはこう一日ね眠れば大抵はなんとかなりますけれども、でもそうじゃなくってね、それを繰り返していくことによって常に運動しているというところの金属疲労、疲れというのは必ずあります。これは慢性疲労みたいなもんですよね。ですからそれを抜くにはやっぱりしっかりとしたまとまった休暇が必要なわけですよ。いや4日あったじゃないかって言うかもしれないんですけど、いかな若い選手たちとはいえね、肉体的な疲れっていうのは精神的な疲れも一緒に含んでいますからね。勝てないですとか、自分の成績が残ってきてない、チームに対して申し訳ないとか、ファンの声援に応えたいとか、いろんなことが彼らのね、中にあるわけですよ。でそういうね、思いを背負っている選手たちだからこそ我々は応援するわけですから、 やっぱりそういうねところの疲労っていうのをそんな簡単にはねなかなか抜けないと思うんです。ですからやっぱり病は気からなんて言いますから、心の健康と体の健康をどうやってね保っていくかっていうのは本当に難しいことなんだと思います。プロの選手たちですから、そこは何とかしてほしいとは思うんですけれどもね。でもそうそう何でもかんでもそういうふうにはならないというふうには思っていていいと思うんですよ。ただ必ずどこかで好転するときは来ます。これはバイオリズムってやつはそういうもんですからね。皆さんも調子悪い時期、なんかわかんないけど調子悪い時期、それからなんかわかんないけどちょっと調子いいなっていう時期あると思うんですよ。そういうなんて言うんでしょうね、精神や肉体の動きっていうのの1年間のね、シーズンをつかむ、1年間のシーズンのそういうメンタルの動きをつかむっていう、そのためにもやはり試合に出続けるってことはすごく大事なんですよね。今まあサッカーとかでもそうですけどね、セカンドユニットなんて言ったりしてね、出場選手をローテーションしてしっかりとこう疲労を分散させていこうっていう試みはありえます。ですけどやはりその中にも軸というものがあって、その軸になる選手にはやはりそれなりのこう負担というか責任というかね、ものがこうなんでしょう、こう覆いかぶさってくるというかいうものなんですよ。でそれが主力というやつですし、主力という選手はそのチームの顔なわけですから、やはりそのチームがどういう野球をするかっていうことの最たる象徴なわけですよ。まさに村上宗隆じゃないですかね。打って勝つで、その打力のね、圧倒的な打力、攻撃力の庇護下に守られて投手たちが伸び伸びと投げていくと、そういうチームなんだと思うんですね、ヤクルトはね。だからといって攻撃にねすごく偏重してるわけじゃなくて、今投手陣もすごく良い状態じゃないですか。コンディションが整ってきたっていうのもありますよね。ヤクルトさんがこれまで苦しんできたのってとっても怪我人が多いよっていうことだと思いますし奥川くんもね下でゆっくり調整してるらしいじゃないですか。コンディション不良だなんて言われてますけど、僕は多分単純にフォーム改造してると思いますよ。すいません、完全な予想ですけどね。だからそういうことができる余裕もあるわけですよ。今奥川くんを無理してね一軍で使い続ける必要性がないわけじゃないですか。去年はね奥川くんにすごくこういい経験を積ませることができたと思うんですよ。ね、投げながら、ね、登板間隔をちょっと開けながらでもしっかりと将来を見据えて優勝っていうもの、ね、日本一っていうものをこう体感する機会っていうのをちゃんと与えてあげることができた。そしてその中で彼をきちんと戦力として使いこなすことができた。そういう経験をもってしてまた先に進んでいくわけですよね。うちの育成が一時こうなんかね停滞したなっていう感じがあったのは、実際に本当、まあ、これ言っちゃおしめよって感じなんですけど、勝ってないからなんですよね。勝つってことが初めてもたらしてくれる学びっていうのは絶対あるわけじゃないですか。だから弱いっていうことはそんなに開き直っていいだろうって言えることでは当然ないわけですよ。どうせやるなら強くあってほしい。ただ強くあるためには今自分たちがどういう位置にいるのかとか、今その自分たちの、ね、やるべきことは何なのかとか、そういうこう東大元暮らしじゃないですけど、自分たちの足元をもう一回しっかり見つめ直す必要があるんですよね。だからそれができたのが僕は高津監督であると思うし、それを今やってるのが、まあ、ファイターズビッグボスだと思うんですよね。要は自分たちに何ができるかっていうのをしっかり定義して、自分たちの野球のこう形っていうものをもう一回作り上げていかないと、ただがむしゃらにやるだけだったら誰でもできるんですよね。がむしゃらにやるっていうことそのものが目的なわけではないんですよ。がむしゃらにやって何をなすのか、そこにどういう意図を込めるのかっていうのがすごく大事。これは単純にそのスポーツだけじゃなくて普通に生きていく上でもそうですよね。やることが目的になってしまっていて、何のためにやっているのかっていうことがおろそかになっている人っていうのは必ずどこに存在するわけですよ。でそういう人がやる仕事っていうのは得てして数字はまあまとまってくるかもしれないんですけど、その先につながってくるもっと大きなものを引っ張り出してこれないんですよ。まあこういう言い方をすると非常に多分皆さんもしかしたら不快に思われるかもしれないんですけど、去年例えばですよ、西川春樹がいて、ね、太田大志がいて、中田翔がいて、近藤健介がいて、で ね、まあ秋吉もいて、いろんな選手がいてね。で、まあそこそこ個人で見れば、まあまあ勝ってる人もいた中で、どうしてあれだけ圧倒的に弱かったのか。まあ今もうち弱いんですけど。でも、あれだけのメンツ整えてなんで弱かったのかっていうと、ね、そういうことだと思うんですよ。西川遥輝の出塁率だって別に落ちてたわけじゃないですけど、西川遥輝自身のね、あのそういう出塁率とかがじゃあ何の役に立ってましたかみたいな話になってくるわけですよ。うん、あのそれ西川遥輝が悪いわけじゃないんですよ。ただ、数字は整ってても、ね、近藤健介だって別に、まあ、調子悪いながら2割8分ぐらい打ってたわけじゃないですか、ね、2桁のホームランも打ったわけですよ、まあ、太田とかちょっと中田は成績残んなかった、まあ秋吉もそうですけど、でも10勝したピッチャーだっていたわけでしょ。でも勝てませんでしたよね、チーム時代のね。だからそれってそういうことだと思うんですよ。数字を整えたとしてもその数字が全体にいい効果をもたらしていない。逆に言うと今はね、万波のこう2桁ホームランとか、あとはそのね、伊藤くんの勝ち数ですとか、上沢くんの勝ち数ですとか、いまいちちょっとついてきてないなって感じもあるじゃないですか。でもいまいち数字がついてきてなくても、チーム状態っていうのは確実に上向いてるっていうのは実感できますよね。何事もそうですけど、やるべきことにちゃんと魂を込めて、その先のその数字だけじゃない結果を見据えて何かを行う、これはすごく大事なことだと思います。ですからね、そういうところを意識して、また明日からね見ていきたいなというふうに思っております。